チーム、
その、
今 J リーグがですね53クラブあります、はい、で、全国でですね、はい、J リーグがない県っていうのが、はい、もう7県になりました。
あ、そうなんですか、
はい、
そうなんです
か。7県だったか9県だったかな、ちょっとそこアバウトですけど、もうそれぐらいになったんですけども、鹿児島もやっとできたっていうことで、
やっとの思い出ですよね。
そうなんだ、うん、やっとなんだね。
そうですよ、
ね、先ほど皆様あったように、はい、その鹿児島って高校サッカーが強いイメージあるのに、J リーグがないと、うん、まあ、できたのも遅かったっていうことですよね。
そうなんですね。
ね、優秀な選手がこう鹿児島で生まれ育った選手もたくさんいるのに、うん、はい、はい、ね、そういう方々の活躍の場であったり、その窓口も広がっていき、まあ、そして2016年には J リーグに加盟して J への切符を掴んだ年だったわけですよ、今年は。
その J の切符を手にする人っていうのは何チームぐらいあるんですか。
ですね、年間1チームか2チームって感じですね。
え、そうなんだ、はい、
J リーグというリーグの下に JFL というアマチュアの全国リーグがあるんですね、はい、ここの上位2チームが J クラブになれるということなんですけども、ただその中 JFL の中にはですね、 J リーグに別に行かなくていいよっていうチームもあって、目指しますっていうチームの中で上位2チームっていうことですね。
ちなみにその JFL には何チームぐらいいるんですか。
まあ18チーム、
18チームのうち年間2つしか取れない、はい、でその一度上がったらもうずっとその切符は手にできるんですか、まあ、落ちたりもするんですか。
今のところ J リーグから JFL に降格するっていうのは今のところないです。
ないですね。
ただ今後みんな J リーグを目指してるチームがどんどん増えて、J リーグが増えすごい多くなってきたら、やっぱりリーグとして運営ができないので、うん、JFL と入れ替え戦みたいなのがあるんじゃないかというのが検討されてます、
ね、でもそうなると活性化しますよね。みんながもう本当に死ぬ気で頑張るって、まあ、今も死ぬ気で頑張ってるんでしょうけど、はい、もう落ちれないですもんね。
そうですね。だから今 J3 から落ちることはないんですけど、J2 とか J1 に上がれば、今度はまた降格っていうのが毎年こうあり得る可能性が出てきますよね。
そうなんだ、もうちゃん浜さん完璧に把握してんだね、そのシステムを。
まあ完璧まではないですけれども、やっぱりスポーツ、
ね、
はい、
そうなのか。そういうのを俺も分かったらちょっと今すごい興味が湧いてきたよ。
楽しいですよ、うん、そして生でその試合を見るっていうのがやっぱり、
そうだよね、
この
そうだね、鹿児島にやっぱスタジアム作るべきじゃない、
うん、そうですよ。ちょっと後半にはそのお話も伺いたいと思いますので、はい、ゲストゾンビ、シーサイドゾンビ、引き続きゲストゾンビには鹿児島ユナイテッド FC 代表の徳重剛さんにお越しいただいております。さあ今日、うん、せっかくですから、
はい、
我々、
うん、
カゴンマジンとして、
はい、
何かこう焼酎でも飲みながら。
そうだね、焼酎持ってきてください。
語りましょうか、
はい、
普段、
はい、
やはり飲まれることも多いですよね。
はい、
そうですね、
大好きです。
よかったです。さあそんな中ですね、リスナーの皆さんからもお便り質問など届いておりますので、ちょっとご紹介したいと思います、はい、お二人続いてご紹介します。まずはこの方、うっかり太郎ちゃんさん、徳重さん今シーズンお疲れ様でした。4月24日に栃木が相手で鹿児島ユナイテッド FC を応援しに行きました、 熱いプレーに思わず力が入りました。ところで J1、J2 ライセンス獲得に向け現状はどうなんでしょうか。今まで鹿児島に J のチームがなかったのが不思議でした。
やっぱそうなんだね。
はい。そしてマボさん、鹿児島ユナイテッド FC を応援しています。ただ J2 に上がれない理由が観客席の問題と新聞に書いてありましたが、来季までに問題は解決できますか。これからも頑張ってください。はい、ということで大きく取り上げられましたよね、はい、うん、J2 へのチャンスが、
ね、
はい、
これな、な、観客席の問題ってどういうことなんですか。
そうですね、J リーグっていうのは、うん、例えばライセンスが発行されて、はい、その J2 をするこう、ま、スペックがあるスタジアムが用意されてるかとか、
はい、
チームとして J2 に上がる体制が整っているかっていうのも審査を受けるんですね、
はい、
その審査を通った上で、うん、例えば J3 で優勝とか、はい、2位になるとかそういった成績を満たさないと上がれないんですね、
は
い、で、まあ、我々鹿児島ユナイテッド FC は今シーズンですね、
はい、
今ホームスタジアムとして使っている鴨池陸上競技場が、はい、来シーズンはその J2 を行えるだけの、うん、状況にないということで、うん、ライセンスが下りなかったという。
何をもってそこはできないっていう。
それがですね、今鴨池陸上競技場っていうのは2020年に鹿児島国体が実はあるんですが、はい、それに向けての改修をこう段階的に行っている段階です、
はい、
で来シーズンですね、メインスタンドとバックスタンドがあって、メインスタンドが全部使えないと。
ほうほう、
回収で。
なるほど。
でバックスタンドだけですと、でバックスタンドが5300席ぐらいしかないんですけど、J2 をやるには1万席以上ないとダメですよという条件が、
そうなんだ、はい、
例えばこう我々の平均観客数って今年3665人でしたけども、まあ、それだけを考えると全然十分じゃないかと言われるんですけども、J2 に実際に上がると、例えば有名なチーム、まあ、ありますよね、まあ、来シーズンだとそれこそ、松本山賀さんとか、
はい、
こう、どこですかね、横浜 FC とか、それこそ東京ヴェルディとか、そういったチームがじゃあ来た時にサポーターもたくさん来るわけです。
なるほど。
そしたらやっぱり1万席ぐらい用意していないとそもそも試合ができないといいますか、人が入れないですよね、ということで観客席が、まあ、実際来年は足りません。なので J2 にライセンスは取れませんというのが今年の結果だったと。
なるほど。
いうことになりますね。
わかりやすい。
逆にそれ以外で何か問題があるかっていうのは何も、まあ、指摘はされませんでしたので、逆にそのスタジアムの問題さえ解決できれば、
整えば、
はい、
じゃあもうスタジアム建てちゃいましょうよ何を言ってるんだって感じになってる
もうね、県民の皆さんいろんな思いでしたよ。もう、ね、なんでもっと早くそこを、ね、
そうですね、
見て、こうスタジアムに取り掛からなかったんだろう、でもみんな気づかなかったとか、こういろいろ、はい、ね、ありますよね。
2020年問題、
2020年に国体もあるしっていう。
なるほど
ね。しかもそのライセンスの発表があった時っていうのは本当に優勝争いをチームがしてましたので、本当に県民、皆さんにですね、ちょっと失望を与えてしまったなと思います、
その問題は解決できるんですか。
再来年になると、その工事が終わって、1万2000席ぐらいにはなるということで、観客席1万人っていうのは満たしてる。
なるほど。
ただ実際はですね、実はそれ以外にも、課題はあって、例えば観客席に屋根が少ないとか、
なるほど、
トイレの数が足りないだとか、
なるほど、
結局 J リーグっていうのはもう 見に来てくださるお客様にどうサービスをしっかりできるかということですので、まあ、そういったことが今の鴨池陸上競技場では 不十分だっていうのが今の J リーグの判断で、
なるほど、
観客席数は満たすんだけど、うん、そこをどうしていくんですかっていう指摘は常にあるんですね。
なるほど。
ですので今鹿児島市そして鹿児島県を中心に、まあ、新しいスタジアムを鹿児島に整備しようっていう今機運が高まっておりますので、
それができると俺らもフェスがそこでできるぞ。
おレガシー。
レガシ
ー。ぜひぜひ、そういうことですよね。
でもね、だってサッカーだけじゃなくていろんなものに使えた方がね、みんなって
仲良く。本当ですよね。街も潤いますし。
そうでしょ。
そうですね。
鹿児島のパワーがもっともっと。
それスタジアム作ろうよ。
いや本当ですよ。
いくら必要なんだよ。
お、じゃあタブさんが。お工面していただけるということですか。
バチンと6000円ぐらい出資
ちょっと
ありがとうございます。
ちょっとすいません、
まずはいや、そういう課
題を、そういうことがあるんですね。でもやっぱあれですね、飲み屋のあのよしじゃあもう俺 J リーグ作るよやっちゃうぞって言って、もうどんどんどんどん大きくなっていって、もう次から次に大変な課題が出てきて、
それを
一つ一つクリアにしていく俺同級生、
はい、
すごいと思う
もうなんかマブダチみたいなのになってるじゃないですか。
俺だったら絶対できないから。
もういや本当に
すごいと思うよ。
なし得てます。
なし得てる。
いやいや、
本当に一つ夢を抱えて、うん、鹿児島県民の、うん、そしてチームも、まあ、今 J3 ですけれども、はい、今シーズン振り返って、まあ、いろんなところで聞かれたと思いますが、いかがでしたか、こう J3 に上がっての初年度の1年。
あの開幕戦が、はい、あのホーム鴨池でですね、カターレ富山という昔 J2 にいたチームと対戦しまして、そこがまあ 0-0 の引き分けで、試合内容も結構押されてたんですね。で2戦目もホームで、今度は大分トリニータとやったんですけども、1000人以上の大観衆があの大分からサポーターもたくさん来て、もうホームなのに向こうの方歓声がすごい大きかったので、それがもう 0-1